半分ラジオ。
へんてこ穴ぼこ回り道、欠けていることを楽しむラジオ、半分ラジオ始まりです。
翻訳家の伏見美沙夫と
絵本ごと社の大久保徳子でお送りするラジオです。
はい、
はい、久しぶりに ね、伏見さんがフランスから帰ってきたので、
はい、
はい、日本で今顔を突き合わせて
ね、久しぶりだね。
しております。しかもですね、お互いに胸には半分ラジオっていうね、
バッジをね、
プラバンで作ってもらったバッジをつけて、
うんうん、
ウキウキしながら
ね、
はい、作ってもらいました。はい、やっております。はい、もうね、帰ってきてまずなんかあんまりじっくりまだ話をしてないんだよね、うんうん、何度も何回か会ってるのに、
会ってるんだけどね、話せなかったからね、
ゆっくり話をしていないので、今日は伏見さんにフランス生活3ヶ月だよね言ってたの
3ヶ月言ってた、
うん、3ヶ月のフランス生活の話をちょっと皆さんも聞きたいと思うので聞きたいと思います。まずざっくりとどんな感じでしたか？
滞在許可書を取りに行ったんだけど、
うん、
滞在許可書は結論から言うと取れなかった。
ダメだった。
まさか
まさかでしょ
う。うん。そう、書類はもう本当に完璧で、
うん、
そう、結構偶然その県庁、準県庁の中の人を知ってる人に会ったりして、
うんうん
う
ん、
そう、推薦状みたいなのものすごい書いてもらって、
うんうん、
元文化大臣の人まで書いてくれたの。
すごいよね。
でダメだったの。でその理由が、
うん、
その理由もずっと分からなかったんだけど、
うん、
無料の弁護士さんとかがついてくれて、
うん、
女性とか外国人の権利を守るっていう人が聞いてくれたりしたら、珍しく返事があって、
うん、
雇用契約がないとダメって言われた、
うんうん、
私のビザ、これまで持ってたビザはもう、
うん、
期限があって、そんなこともどこにも書いてないんだけど、
うん、
期限があったらしいの、誰も知らないけど、弁護士さんを含めて誰も知らなかったんだけどそうで、だからこう10年の長期のやつにしなく、
うん
うん、ビザ滞在許可書にしなくちゃいけないんだけど、
うん、
そのためには雇用少なくとも6ヶ月短期でもいいから、
うん、うんうんうんうん、それはフランスの国内のどこかの企業と6ヶ月以上の契約をしなければいけない。
そうそうそう、
うんうんうん、
で私フリーランスだから、
うんうん、
その契約書、出版契約書はつけたのね、
うん、
フランスでも本出すことになってるから、
うん、
そう、でもダメだった、
うん、
そうだ、どんどんきつくなって
ね。ってことはもう本当にある意味フリーランス的な個人事業主、
うんうん、
あ、かなり難しいってことね。
そうそう、だから嘘の契約とか、なんか事実婚してあげようかって言ってくれる人もいたわけ、
うん、
恋愛感情なしでねそんなに苦労してるならもうこれしか方法ないんじゃないって言ってくれる友達とかもいるんだけど、だからそれぐらいしないとダメ、 やらなかったよ、やらなかったけど、
うんうん、
もう残されたで、それすらこれから難しくなっていくんじゃないかな。うん、
厳しい ね、
ね、どこもね、
ね、そしたら本当に難民になっても、うん、ね、
そう、もうだ、どんなに大変なんだろうって思う、どんなに大変なんだろうってしみじみ思った。だって私の仕事なんてさ、
うん、
分かりやすいったらないわけよ、
うんうんうん、
翻訳ぐらいさ、
うん、
ね、分かりやすいものなんてフランスの側からしたらないわけで、
うんうんうんうん、
で子供の本なんて結構まあ良心的な分野だよね、うん、そう、でもダメなの。
すごいね。
そう、でもそれとまた人は全然人間は何しに来たのって言うから、
うん、
会ったばっかりの人にも友達にも滞在許可書の更新でって言うと、
うん、
ごめんねとか、なんか本当フランス感じ悪いよねとか何かできることないとか、
うん、
そう、人間じゃないんだよね、システムがいけないんだけど、
ね、
でもシステムがダメなんだよ、人間じゃないってフランス人の友達に言ったら、でもそのシステム作ってるのはフランス人だよねっていうの、うん、
確かに確かに、
うん、もうなんかそれ全部自分のこと、日本、
うん、全く日本も同じです、
ね、日本も全くね、日本の難民に対する態度なんてもうフランスの比じゃないぐらいひどいから、
うんうん
う
ん、そうね、でそういうことをシステムを作ってしまう人たちを選んでる国民ってことになるわけだよね、
うん、
そういう考えだとね、うん、
そうそうそう、
うん、でも実際にさその取れなかったっていうことに対して、
うん、
どういう感情？
やっぱね、嫌、うん、だったよ。あの悔しいなとも思ったし、うん、だってあのなんで国にそんなこと、
うん、
私下手したらさ一生かかってるわけじゃない、うんうん、私はそこまでじゃないにしろ、
うんうん、
でもかかってたかもしれなくて、
うんうん、
でなんであなたにそんなことを決められなきゃいけないのっていうのと、うんうん、あと最初準県庁ムカつくとか思ってたんだけど、
うんうん、
でもこれ人じゃないよなって思うの、
うん、
あの県庁の人たちだってさ本当はくれたいかもしれないわけじゃない、
うんうんうん、
個人的にはね、
うんうん、
でもこうシステムとしてダメなわけでしょ、
うんうんうんうん、
そうだからそういうのではすごく嫌だったかな、
うん、
ね、なんか人間の心がない判断だなって思った
本当だね、
うん、
もうだったら何のためにそういうシステムってあるのって思うよね、
うん、そうだつまり経済だよねってなってくるとその雇用ってさ
なるほど、
うん、そのためだけね、だって私文化の方は相当やってるから、うんうんうん、
確かに
多分ね児童書これだけあの訳してる人っていないと思うの、うんうんうん、フランス語であ
のそっか経済か経済的メリットってこと、
うん、とかこう、うん、あと社会の負担にならないみたいなのなのかな分かんないけどね、
うん、でもさその社会の負担にならないっていう意味で言えばその人間性とかね、
うん、
で今回人間性の部分は何も評価されてないわけじゃない？
そうそうそう、それがねすっごい悔しかった、うん、そういうこと
じゃない？多分、
うんうん、
ね、
うん、
なんかそのあなたはフランスにとってどれだけ経済的にあの
もたらしますか？
もう安心させてくれるんですか、
うん、
私たちに、うん、っていうことが問われただけで、
うんうん、
それってなんか本当なんかもちろん貧しい人もそうだけど、
うん、
これからいろんなことをやっていきたいっていう、
うんうん、
常に実績のない人たち、
うんうん、若い人だったりとか実績があってもダメだからね、
そう新しいことをやりたいとか若いとかその過去にじゃなくて未来にこう投資したいみたいな人を全てノーって言ってることだよね、
うんうん、そうでも本当にさまず自分事として考えるとすごい危険なことだと思うんだよね、
うんうん、
自分事っていうのはこの日本ってことね、
うんうんうん、
日本でもそういう面があるし、
そう
フランスでもで友達にそのダメだった時にエレーヌにさ頭に来るって言っていて、
うんうん
うん、あ違う書類送った時だこれで断ったらさ、うん、私悪くないよねフランスバカだよねって言ってアルルお気の毒ってアルルがだからあの私の住所だからね、
うんうん、
あるお気の毒って感じだよねって言ったんだけど、
うん、
でも本当にそうむしろ私は別の生活を送るしね、
うん、
でも向こうの方が損失だと思う、
うんうん、ね
ね、だってどんどんどんどんであるるなんて翻訳家の家があったりするのだから翻訳の都市なんだよね、で私がいる理由で児童書の出版社児童書だけじゃないけどアクトシードっていう出版社があってそのグループにある児童書の出版社もあって、
うん、
あのアジアの、本を出してる出版社もあるのね、
うんうんうんうん、
日本の本を含む
もったいないよね、
そうでそこにさ痛いですってもう10年以上いて、
うん、
もっと痛いですまだできることがありますって言ってる人
追い出すもっとになれますよって言ってるのに
それをだから書類上はもう完璧なんだよね、でその追い出す理由がその6ヶ月の雇用、
うん、がないから
もう、
でももうさそれってなんかその まあ、大企業とは言ってないけどその雇用にね、
うん、
でも本当にその企業が一番、
うん、
あの社会にとって有益なものであって、
うんうんうん、
個人は有益なものでないって言ってるようなものだよね、うん、それって
そうそうそ
うなんかバカにするなって
そうなんだよね、でもこれってさ本当に一時が万事で全部そういう方向に向かっちゃってるところが世界的にあるでしょ
う、本当にね
それがねすごく心配だなって思った、
確か
それをこう身をもって感じたかな、
ものすごい身をもったよね、
うん、身をもっただってすっごい あの
だってどれだけやったのって感じだ
もん。そう、労力も使ったし、もちろんね、向こうに行くことでお金も時間も使ってるし、
うんうんうん、
そうだ、まあ行ってよかったけどね、うん、あの行って面白かった人とも会ったし、うんうん、でそういう状況だと多分だシステム的には不可能なの、うんうん、でもともと知ってたの、
うんうん、
で不可能をひっくり返そうと思って行ったんだけど、うん、ひっくり返らなかったのね、
うん、
そう、うん、でもひっくり返せたかもしれないなとは今でも思ってる。いろんな正当な方法を全部やったし、うん、あのなんていうのかな、こう心苦しいことは一切やってないけれど、
なんかね、心苦しいやり方を やる人だっていっぱいいるだろう
なって。だってそうじゃないともらえない
から。もらえないからね、本当にそう思うよ、うん、でもそういうさ、なんていうの、抜け道をこうおすすめするようなやり方って本当によろしくなくて、まっとうにやってる人をやっぱり正しく評価するっていうことをやっていかないと、どんどんねじ曲がっていくよね、
うんうん、だからこれ以上やろうとするとまっとうじゃないやり方しかないの。
いや、よかったよ、その世界に清水さんが手を染めなくて、うんうん
ね、その必要もなかったからね。
そうね、うん、そうね、でも染めなきゃいけない人だって中にはいるわけでしょ。
そう
だって
子供がいてね、もう戻れない、そうそうそうそう、帰れないとかって、もうやるしかないじゃない、
うんうん、
でそれで何かいいこと生まれるのかなって。
本当だよね、うん、本当になんかちょっとそれがねえガツンと、うん、
そうそうそう、
うん、
それはまず1でしょ、うんうん、でもそれ以外やっぱ人は面白かったよね。いろいろあったよ。
そうなんだ。
お誕生プレお誕生日で、
うん、
ジプシーのキャラバンみたいなところに泊めてもらったりとか。
え、どういうこと、ジプシーのキャラバン。
エレーヌの友達が、
うん、
あの人何なのかな、作家でもあり、うん、音楽家でもあって、うん、で、あの昔さ、ジプシーの人がロバとかに引かせてさ、うん、あの後ろに、
はいはい、
木の
なんていうの、箱みたいな、
こう、そうそう、うんうん、あのホロじゃないけど、はい、こう木でできてるのをこう引いてあちこち移動するやつあるでしょ、
うんうん、
あのキャラバンでいいの、日本語でランチバットキャラバンっていうんだけど、
あの映画に出てくるようなやつでしょ。
そうそうそう、うんうん、あのロバが引く後ろの家みたいな、そこに住んでるわけ、はいはいはいはい、車輪がついてて、
うんうん、本当に住んでるんだね。
そう
だから、あの昔のキャンピングカーみたいなことだよね。
そうそう、そうだから、ね、現在のキャンピングカーで、昔はあの
ね、ロバが引いてたのね。
そうそうそう、
うんうんうん、
まあ、今は車で引いてるみたいだけど、
うんうん、
でそういう、こう移動遊園地とかいまだにあるじゃない、
はいはいはい、うんうん、
そう、それの昔版を持ってる人がいて、1970年代作られて、多分私と同じ年ちょうど。でそれを2台持って、1個はモダンなやつで、
うん、
もう1個はあの本当に古い、そのオランダだかドイツだかで作られたやつなんだって。で木でさ、すっごい可愛いの、めちゃめちゃ可愛いんだけど、うん、その中があのジプシーが使ってたやつで、うん、お金持ちのサロン を真似してんの。面白いでしょ。
面白い。
だからこう大理石を使った暖炉があったり、うん、全部ついてんだよ、キッチンもついてるし暖炉もあるし、で窓はこう掘りガラス、なんていうのかな、飾、ちょっと掘って飾ってあるやつで、
うんうん、
そうそうそう、
そんなにおしゃれなの。
そう、すごい可愛く、どれぐらいの大きさって言ったらいいのかな、でもあのもうそこで人が何人も 寝てたし、
うんうん、
だこう、こう伸ばせばベッドになるさ。
え、大きいの、じゃあ結構。
結構大きいよ、何メートルって言ったらいいんだろうな、
結構大きい、結構大きいよね。
でもほら、あのだキャンピングカー止まってくれれば、
うんうん、大きいやつね、
キャンピングカー台、あんな感じ、
うん、なるほど。それなのにでも何人も寝れるんだ。
そう、でも何、でも前は、ね、床とかで寝てたみたいだよ、子供は。
うんうんうん、そうじゃないとね。
そうそうそうそう、そうなのよ。
そこに泊まったの。
そう、それでその、あの音楽家でもあり作家でもあり、あと大工でもあるの、だ自分でみんな直しちゃう。
うん、かっこいい。
そうだから薪ストーブで、うん、そう、そこにさ止めてもらって一泊。
うーん、
そう。
動いてんの？動かない状態で？
動かせる、動かせるけど、
うん、
一箇所に止めてるのね、
うんうんうん、
でそれ止めてもらってるところがボードプロバンスっていう、あのすっごい綺麗な別荘地のそばにある、
うん
とね、おじいちゃんとおばあちゃん、アーティストの画家と織物する、
うんうん、
おじいちゃんとおばあちゃんが がその土地がその今国立公園になっちゃって家建てられないんだけど、
うんうんうん、
ギリギリ最後に70年代かなんかに家を建てたの自分たちで。でその一角にその人がそのキャンピングカー、
うんうん、
キャラバンを止めさせてもらってる
の、うんうんうん、素晴らしいシチュエーションだね。
そうでその止めさせてもらうことによってそのおじいちゃんとおばあちゃんのとこにこうしょっちゅうもう家族みたいになって顔出して大丈夫とかこうさやってるのね。でその人そこに行ったいきさつは奥さんが若くして癌で亡くなっちゃったの、
うん、
でも結婚はしてなかったから、うん、でその家が奥さんの家だったんだよね、
うんうんうんうん、
それでだから闘病の末亡くなってショックの時に同時に家も失ったの、
うんうん、なるほど。
それでキャンピングカーを買ったんだよね、うん、でも置く場所がないと困るじゃない、
うん、
でその老夫婦とどうやってすっごい可愛い老夫婦なんだけども、うん、見た瞬間可愛いって好きになっちゃうの2人なんだけど、うん、どうやって知り合ったのって言ったら黄色いベスト運動だって。そうそれで抗議デモをしてる時によく会ってて、
うんうんうん、
それで奥さんが亡くなったことも、
うん、
連れ合いがね亡くなったことも知っていて、うん、で大丈夫って声かけてきて、
うんうん、
でそのキャラバンを貸してくれないかって言ったら、うんうん、いいよってもちろんいいよって言って庭の隅になんか2台も置いてたけどさ2台置いてて、そうでその頃はそのおじいちゃんとおばあちゃんまだもっと元気だったんだよね、うんうんうん、だからキャラバンって全部木なんだよ、うん、プラスチック1個もないの。
すごいね。
そうでその外のペンキとかも塗ってくれたの、
うん、
そのペンキも自分たちで作ってて、
うんうんうん、
混ぜてね、
すごいね、
作った自然のやつで、
うんうん、
そう
へえ面白い。
そうだからキャラバンってちっちゃいからそのキャンピング、うん状態だから置けるものが限られてるじゃない、
うんうんうん、
だからものすごいえりすぐって置いてるの、
うんうん、そうだよね、
趣味のいいものしかないの。素敵だよ。
なんかさ本当になんかだってミニマリストじゃないとやっていけないわけじゃない、
うんうんうん、
もうそこだけしかないわけだから、うんうん、だからこうなんていうのかな、やっぱ自分の そこにしか入れないからさ、
う
ん、自分の好きなもので埋めたいわけじゃない。
そうそうそう、でも置けるものは限られてるからね、
うんうんうん、なんかもうそういう生活でいいよね。
すんごい
素敵ね。
素敵だよ。それでだからうちなん家の中だけど家の外みたい、
うんうん、
外とすごい近いわけ、風も揺れるし、
うんうん、
で暖炉が薪だからそこらへんから薪拾ってくるのね、
うんうん、
で薪でやると
国立公園の中だからね。
そうつくとさモコモコモコ、その煙突もついててね、夕方ついてそこからモコモコ煙が出ててさ明かりが外に漏れて、でカーテンついてて、
うん、
人形劇みたい。
本当だね、
うん、すっごい可愛くてさ、トイレのね、イノシシいるからお尻疲れトイレはのです。隣がオリーブ畑だからオリーブ畑に穴掘ってするの。
面白い。
そうでだから薪も取らなくちゃいけないし、うん、車もねずっと置いとくとタイヤがべちゃって潰れちゃうんだって、
うん、
だから何ヶ月かに一遍ちょっと動かすんだってとか、こうやらなきゃなんないことがすごくたくさんあって、 だからこうか彼女は町に住んでるんだけど、うん、彼女の家いると本当な何にもすることなくて楽って言うけど、
うんうんうん、
だ昔の人の生活にちょっと近い感じ
だよね。そうだよね、本当だよ。なんかもうさ、うん、それを大草原の小さな家のホロのね、
うん、そうそう、ああいう感じ、
あれと帰れば同じだよね。
あれがホロじゃないだけって感じ、
うん、ね、うん、ちゃんと木でできて
る。そう、それ以外はもう全部一緒。でその庭にもさ、
いやなんかフランスの話を聞いてまさかそれが出てくるとは思わなかったから。
そう、もう超良かったよ。もうめちゃめちゃ楽しくて、そうで普段別に誰かに貸してるとか自分が住んでるとこだから、
うん、
でエレーヌが交渉してくれたの、ミサオが来月誕生日だからって言ってもう誕生日の時は帰っちゃうからって言って、で別にエレーヌも貧乏だから、
うん、
エレーヌが作った焼き物、
うんうんうん、陶器ね、
陶器と交換条件だった。だからカゴに陶器いっぱい持ってって好きなの選んでいいよって取ってて、
いいね、
いいでしょ、
いいすごくいいと思 う, そ う, そ う,
そうで私があんまり気に入って喜んで、
うん、
あとなんかここずっと住んでるみたいだねってぐらい馴染んだらしいのでまた来ていいって言われた。
あ、本当。でもやっぱり自分が大事にしてる場所を喜んでくれたら、
そう評価しまくりだから、
嬉しいよね、うんうん、きっと 喜んだんだと思うな。
そうそうそう。そう、後で写真見せるね。可愛いんだよ。
う
ん
う
ん、
ありがとう。いいな。可愛い。すごい可愛いです。そうそうそう、あの赤と緑に塗られて。
そうそう。
ね、窓のところがこう水色で。
そうなの。でこれね、元々の色はピンクなんだよ。だから半分赤と緑で半分ピンクとグレーだったかな。あ、緑がかったグレーだ。そうそう。
なんかそういう風にカラフルにするんだね。
そうだね。でもこれはこの人の趣味なのかな。
ね、わざわざ色作って塗ったって
。そうで、窓にレースのカーテンかかってて、そう、すごい可愛いんだよ。なんかちゃんと机もあって、そうそう。
なんかそういう生活もあるんだなっていうことに気がつかせられるよね。そうそう、う
ん、私なんかちょっと住みたくなったもん。軟弱、これは本当に手で自分でできるから、
うんうん、
あのボロボロだったんだって。一目惚れで買ったけどボロボロだったって言って、うんうん、入り口も家具が2つついてるんだけど、それってこう本当の家具を半分に切って、
うんうん
うん、入り口の両脇にこうピタッとはめて作ってたりとか。
面白い。
そうそうそう。
なんかやっぱりさ、物を作れる人って最強だね。
最強だね。
ね、
うん、
やっぱり手先だよね、
うん、
ね、
うん、で物も書くし、なんだっけ、音楽もやるのね。
うん、それで生活してるってこと？
ギリギリだろうけど ね、
まあ、ね、
でも手でできるしさ、住む時間かかんないでしょ。で水はね、そこいらから汲んでくるんだよ。
なんかさ、今のその話をね、
うん、
あの聞くと、そのさっきまで話してたさ、企業に勤めている人でなければ、
うん、
しかも6ヶ月間、
うん、
雇用されな
ければ何それって感じじゃない？
っていうのがバカみたいじゃない？
そうそう、
何それって感じ。そうじゃない生活をしている人がフランスの中にいて、
うん、
とても楽しそうに、
うんうん、ソーラーパネル置いててさ、畑もやってて、ね、
そう暮らしている人がいるのに、うん、その企業に6ヶ月勤めるっていう条件が一体何ですか、
ね、うん、
っていう気になるね。
うん、そうだから、なんていうの、畑ってちっちゃいのでさ、あの自然派ですみたいなタイプでも別にないわけ。ポテトチップスバリバリ食べてるし、そう。
でもさ、ちっちゃい畑っていいよね。
そうそう、その
なんか、ね、自分の手に酔える範囲っていうの、
うん、あのアーティチョーク植えてた、花が綺麗だからって言って、
ねえ、いいよね。
うんうん、
そうなんだ。
そうで、そのおじいちゃんとおばあちゃんも、
うん、
だからあの今はもう体がね、
うん、
もう絵も描けなくなって、織物もできなくなって、
うん、
腕がもう効かなくなってきてるんだけど、それで子供がいなくてね、
うん、
だからそのさ、その友達と知り合ったことはすごく救いなわけ、
うん、
で彼にしてみても、あの二人に会えたのは本当になんか、
うん、
あの
そうだね、
そう、救いだった、贈り物だったって言ってるのね。でそれってさ、あのすごい困ってたことがあったからこそ繋がったりしてるわけじゃない？
ね、でお互いにその困っていることをある意味交換するかのように
繋が
る、
うん、そうそうそうそう、
困ったことがこう接着剤みたいに、
そうで家族じゃない、
うん、
一緒にさ、ね、でもペタッと一緒に住んでるわけでもなく、
うん、
そう、いい感じ、すごいいいよなって思って、
いい感じ、
そうそう、でその場所も綺麗だし、でオリーブ畑とかさ、うん、私があのアルリに住んでた時によく散歩に行ってたとこがあるの、一番好きな散歩コースがあるんだけど、うん、散歩っていうかハイキング、山の方に、うんうん、それのすぐ近くなの。
へ、
その山も見えて、
うんうん、そうそう、じゃあいい体験だね、本当に。
そうそうそう、そうだからオリーブ畑の中で日記書いてさ、
うん
うん、
おしゃれじゃないですか
ね。え、そうそう、
そ
うか、うん、で水も地下から汲んでたかな、だから水道代もかかってないでしょ。
いい生活、うん、ね、
でその水だって汚い、あの洗剤とか変な洗剤とか使わないから、
うんうんうんうん、
そのまま流せるわけ。
なるほど、
うん、あの 畑にやっちゃってるって
言
ってる、
ね、うん、
バケツに溜めてピャッて投げてるけど、だ手間はかかるけどさ、
そうそうそうそう、うん、なんかそう手間かかるんだよね、
うん、
そういうことって全てね、うんうん、
でもさ、なんかその手間って本当になんかここに例えば東京のマンションに住んでるとさ、
うん、
確かに早いお風呂ピーだよ、
うん、
でもそのお風呂を買うために費やした時間とか、そのお風呂を毎日きれいにしてるじゃない、キュキュキュキュ使った後とか、そう、それにかかる時間とか考えてたらさ、まあそこんちは シャワーはもう一個の方には続いてるのか、すっごいちっちゃいのがね、うん、そう、でも手間なのかな果たして本当にって
うん、そうだよね、そのさ、うん、さっきのその企業に勤めて6ヶ月間勤めていることっていうのを考えるとさ、うん、その通勤電車に乗るとかさ、うんうん、ね、そういうののもう手間って思えば手間じゃない、
うん、
そういう手間に比べたらなんかそうじゃない手間を選ぶっていうこともありだと思うんだよね、
う
ん、まあ、通勤電車に乗る手間の方選ぶ人もいるよ、
そうなのそうなの、
ね、
だでもそれだけじゃないよね、他にも選択肢は
そう
あるんだなって、
そう、なんかすごく選択肢を狭められてるなってさっき思ったんだよね、うんうん、そのだって6ヶ月、
うんうん、
企業に勤めてなければいけないって、
うんうん、
それがさ自分っていう人間を全てよりも優先される情報なんだよ、そうそうそう
そう、私の生きだってさもう
生き方とかさ全てをさ超えて、
そうそうね、もうだって20年翻訳やってきた、うん、事実よりも6ヶ月が勝つってさ、
そう、6ヶ月どこかの会社で
何でもいいんだよ、
そう、雇われてるっていうことだけの方が、
うんうん、
優先するってやっぱりどう考えてもおかしいよねって
思う、ねえ、うん、だって例えばなんだ缶詰工場とかよくわかんないけどさ、そういう関係ないところを通っちゃうわけじゃない、
でも全然いいわけでしょ、
それってさ
違うよね、うん、なんかそれは 何にも本当に考えてないし人のことを、
うん、
あとその生き方を固定させているし、そうなの、考え方だなって思う、
うんうん、そう、そういうのが同時にあったりするからすごい面白いわけ、
う
ん
う
ん、
そうだね、本当だね、真逆の体験だよね、
う
ん、それ、
そうそうそう、
うんうん、
そう、
うん、そりゃすごいわ、でもみんなに聞かれるのはあれなんでしょ、どんなもの食べてたのって聞かれるでしょ、
あ、そうそうそう食べてたの、何食べたんだろうね、でもエレンの料理上手だから、あのマルシェで買ったものを適当に料理してた感じかな、う
んうん、なんか適当に料理できる人っぽいもんね、
そうそう、すごい、それがねすごい上手なんだよね、
幸せ、
そう、そう、野菜、そう、なんか顔の見える人から野菜買うから、
うんうんうんうん、
それがすごい心地いい、
いいね、
うん、
それいいよね、
そう、ぐにゃぐにゃになって、東京にいると顔の見える人から野菜買えない、
うんうんうんうん、
うん、で新鮮だから、うんうん、もうでもそこ、この間アルルで農業やってる友達の家に泊めてもらったら、うん、あの畑でさっき取ってきた野菜を食べられるわけ、うんうんうん、サラダ菜の、いろんなサラダ菜ね、わさび菜とかさ、いろいろ作っていて、でそれを食べた時に、私ドレッシングを作るの割と好きなのね、うんうん、サラダのドレッシング、でもそれじゃなくてね、本当にオリーブ油とお酢と塩コショウだけが一番、野菜が美味しい時が一番美味しかった、
うんうん、もうそのままが美味しいからね、
そうそう、それ作ってくれ、その野菜作ってる子が、あのドレッシングが美味しいとドレッシングので食べちゃうって言ったの、
うんうんうん、分かる分かる、
本当にそうかもって思って、
うんうんうん、そうなんだよね、うん、
日本って割とほらできてるドレッシング、シーザーとかごまとかでバーってかけて食べるでしょ、
もったいないよね、うん、ちょっとね、
そう、野菜がしなびてる時はそれでいいのかもしれないけど、
うんうん、そうそう、だからさ、それとセットなんじゃない、やっぱり新鮮じゃないからやっぱりそこにもっとこう付け加えるみたいなね、うんうん、だから新鮮だったらそれこそ最初のものでいいってことだよね、
うんうん、そうなんだよね、それとあとちょっとチーズとか、私チーズ好きだ、
うん、
向こう行くとチーズ美味しいから、で南って割とヤギとか、
うんうん、
あの羊とか、
うん、いろんなチーズが、
ね、
そっか、うん、羊か、
そうそうそう、羊はすごいさっぱりしてる、
そうなので、うんうん、あとはさ、私聞きたかったのは、あのコロナの前と後だったじゃない、
うん、あ、変わったよ、
変わった、
変わった、
そうか、うん、じゃあそれってさ、また次に聞いた方がいいかな、
そうだね、
で、じゃあ、うん、今日はここまでにしておきます、
はい、はい、じゃあまた、
さよなら。